26ページ、ココラボ、心のコラボレーション、スクールサポーター、臨床心理士、公認心理士、小林真理。分かってもらいたい子どもの気持ち。大人になってから自分が発達障害であることを知ったという保護者の方と話をする機会がありました。数年前から子どもの育てにくさや関わり方について相談面接を行っていたのですが、子どもたちが発達障害の疑いで受診を始め、診断をもらうまでのプロセスの中で、ご自身の人生を振り返り、これまでのことがクリアになったと話してくれました。今回ご紹介したい話は、すべてこの保護者の方の大切な振り返りになります。物心ついた頃には自分に違和感があって、周りからも変な人と言われてきました。人と違うことは嬉しかったけど、ありのままの自分では皆に馴染めないんだということを学びながら成長してきました。一般的な普通に当てはまるように、レールをはみ出さないようにと必死でした。自分の意見や考え方はきっと否定されると思い、一般的な正解を探してばかりでした。どうせ私は理解されない、私の居場所なんてない、と感じてきた私は、小学校2年生の頃には、自分が存在する居心地の悪さから家を出たいと強く思うようになり、小学校6年生になると、毎日死ぬことばかりを考えるようになりました。枠にはめ込まれた自分はとても窮屈に感じていました。この頃には親への恨みみたいなものも強くありました。その恨みや怒りのようなものが一周回って全部自分のせいだと思うようになり、自分が生きていると迷惑をかける、自分なんていない方がみんなが幸せになれるとか、存在価値がわからず、ずっとそんなことばっかり考えていました。それは自分に子供が生まれるまで私にまとわりついてきている刷り込まれた考えです。学校も大好きだったし、家族のことも大好きでした。だけど、いつでも心の中は大きな孤独感でいっぱいでした。一人になりたくて、自立を夢見て、18歳で家を出て就職。自分で何でもできるようになった矢先、19歳で離腎神経症になり退職。その後、やっぱり自分は社会にも必要とされていない人間なんだと感じ、うつ病に。それでも生活していかなきゃならないからと仕事については体調を崩し、退職を繰り返しました。だけど、うつ病になって、ゆっくり休みな、力を抜いて、リラックスして、など言われることが増え、その時、初めて人間にはリラックスが必要不可欠なんだってことを知りました。力の抜き方なんて知らなかったし、もちろんその手段だって知りませんでした。自分の子供たちの診断を機に、これまでの私の神経症やうつ病が発達障害の二次障害であったことも知りました。だからこそ、発達に課題を抱える子どもたちとその保護者に伝えたいことがあります。発達に課題のある子は特に緊張状態になりやすいから、意識してリラックスする時間を設けてあげることが必要だということを。発達障害と言われる子が増える中、その裏側には二次障害の危険も隠れていることを知ってほしいし、診断のあるなしに関係なく目に見えない部分で苦しみ、もがいている子どもたちがいることも知ってほしいと思います。過去のココラボは、町ホームページからご覧になれます。ホームページの二次元コードが示されています。新入学児童・生徒の就学援助制度のお知らせ。町では、経済的理由により、就学困難と認められる入学予定者の保護者に、通常必要となる学用品費等の購入費を援助しています。 支給は2月に行いますので、希望する方は問い合わせてください。対象者、次のすべての要件を満たす保護者。要件は3つあります。1、軽井沢町に住所を有する方。令和8年3月末日以前に町外へ転出する方を除く。2、令和8年4月に軽井沢町立または国立、都道府県立の小中学校に入学予定の方。3、就学援助の要件に該当する方。受付期間、11月4日火曜から11月28日金曜まで。その他注意事項、2つあります。1、令和8年3月末日以前に軽井沢町外へ転出、または令和8年4月に小中学校に入学しないにもかかわらず、就学援助の支給を受けたときは、返還していただくことになりますので、該当する可能性のある場合は申請を行わないでください。2、今回の申請をしない場合でも、お子さんの入学後に就学援助を申請し、認定となった場合は、10月に入学予定者学用品費等を支給します。なお、詳しくは町ホームページをご覧ください。問い合わせ先、子ども教育課学校教育係、電話 45-8672。